お送りしています、ザ・高知ユニバーシティクラブ。実は昨年の8月11日に人文学部人間文化学科の当時の1年生を迎えて座談会をねお送りしたんですが、今日はその座談会に登場していたメンバーを再びお迎えして、その成長の跡をね僕はこの目でズバッと見ていこうじゃないかということでお迎えしております。皆さんおはようございます、
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
滋賀県出身の中川飛鳥さん、おはようございます。
おはようございます。お願いします。
お願いします。北海道出身の和根崎由里子さん、お願いします。
お願いします。
そして高知出身の唯一の男子、はい、堀川優斗くん、
はいはい、
よろしくお願いします。で今日は実はね、前回は徳島県出身の下木千佳さんもね加わってたんですけど、今日は残念ながら
残念
ね
残念
軽いねなかなかの、
いやいいですね、残念ですね。
残念ですか下木さんはちょっと残念ながらということなんですが、以上の3人を迎えてということで、もうだから8ヶ月ぶり
になりますね。そんなに経つんですね。
経ちますよ。あの当時は皆さんまだ1年生だから高知大学入学して4ヶ月ぐらいでしたので、はい、まだあまり勉強の中身なんかはね聞くことなく、
そうですね、
それぞれの出身の、ね、はい、話であったりとか高知大学の印象とかですか、まあ、あの勉強というよりも校内キャンパスの雰囲気とかですね、
はい、
どこを聞いてきたんですが、今日はもうそういうわけにはいきません、
はい、
成長過程をね僕はしっかりお伝えしなきゃいけないので、
はい、
まあ、この時間はですね1年生の時に受けた授業について、まあ、詳しくね伺っていこうかなということなんですが、まあ、例えばですよ、これぞ大学の授業だというインパクトがとにかく強かった授業、あ、大学ではこんな勉強するんだって、高校時代まではやっぱり言っても受験勉強が主かなという感じがあるんで、
うん、
どうかなというところなんですが、どうですか、じゃあ堀川くんからあえて聞きましょうか。
マジですか、
はい、
あ、僕ちょっと授業は無心で受けるタイプなんで、
無心インパクト云々というよりは、
そうですね、
ああ、それはでもなかなか模範的な学生じゃないですか。
そうですね、来るもの拒まずで、
あ、はい、そうなんですか、
平等に受けてたんです
なんだか分かるような分からないような話ですよね。いや、そんな中でもこうなんかないんですか、こう
現代企業行動を考えるっていう授業があって、はい、なんか現代企業が出してる商品がこうどういうメカニズムで売れてるかみたいな、どこに試合があって誰をターゲットにしてるかみたいなのをやった授業があったんですけど、それがテスト一発勝負で出席点なしで、で問題数が2問とかやったんですよ。見事に落としましたね
本当に
これは大学やと思って洗礼を受けた感じですね。
いや、それすごいです。授業なし、授業あったんですよね。
授業あって、でも授業に出てるかどうか関係なく、テスト一発勝負なんですけど、そのテストの問題数が2問っていう、
どれだけ出席していようが、
そうなんです、その2問が答えれなかったら
そうなんですか、
ビビりましたね。
でもその現代企業行動の、はい、いや面白そうですね、聞いてみて。
そうですね、面白かったんですけど、もう取らないです
面白くて取れなかった
そうですね、結構ドヤ顔で授業終わってテストも終わったんですけど
そうか、でも授業の中身は面白くて、
そうですね、やっぱり大学っぽい感じはしましたね。すごいピンポイントで詳しくいろいろやってくれるので。
なるほどね、
はい、
あ、さあ、そして和根崎由里子さんはどうですか。
倫理を考えるっていう授業があったんですけど、はい、それはなんか最初にあなたは倫理って聞いたら何を思い浮かべますかっていうのを一番最初の授業で書いてくださいと言ったんですけど、私何も思いつかなくてアリストテレスしか書いてなかったんですけど、それが終わる時になんか2000字のレポートを提出してくださいって言われて、でもその時はもう2000字以上書けたんですよ、倫理について。なんでなんかこの授業を受けたことで倫理についてこんなになんていうか自分にの考えを持てるようになったんだなって思って、ね、最後のなんか最初のノート見返してちょっとびっくりしました。
でもそうやって、
はい、
いや私こんなんで本当にこの授業をちゃんとやっていけるんだろうかと思っていたことが、はい、授業を受けて、
はい、
最後にちゃんとそういった論文が書ける、
書けるようになるんだって思って、すごく大学に入ったなって思います
。これこれ
すごいですね。
い やこれはちょっともう反回答。
あ、ありがとうございます。
ね、はい、逆に真根崎さん聞いて堀川くん聞いたら、
はい、よかったですね。よかったですね。
よかったよかった。それでもすごかったですね。
すごくなんか嬉しかったです。
いやそれは嬉しい、はい。次から次にこうね、はい、どんどん学びたいって気持ちがね、うん、出てきますよね。それはね。はあ、い、そうですか。さあそして中川さん。
高校までの授業って大体大人数と先生一人みたいな感じやと思うんですけれども、この1年生の授業でもやっぱりその何百人と先生一人みたいな授業もあるんですけど、はい、私と和根崎さんが2人で受けて先生一人っていう授業があったんですね。人文学部課題探究実践セミナーっていう名前の授業なんですけども、それはその担当の先生が高知大学の中の違う授業での心理学の授業があるんですけれども、はい、それを受けている学生を観察して記録を作るという授業なんです。
すごいですね。んなんか今パッと聞いたけど
どういうこと
って違う授業を受けている学生の姿を、はい、
学生を観察して、
観察して
記録に残す。
へ、具体的にどういうことやるんですかそれ。
いや、ひたすらその授業を受けている生徒学生を観察して
第三者的に見て
見て、その自分も授業を受けるんですけど、受けながら観察してその人が何をしているかとか。
それは例えばあれですか、そのあの学生はずっとつまらなそうにシャーペン回してるとか、そういうことを。
そういうことを書くんです。
本当そういうことなんですか。へ、
それで2単
位それで声がかすむ。
この授業は 2週間に1回しか授業がなくて、2週間に1回を1年間続けて2単位なんですけど、
通年で2単位。
なるほど。なんか考える時間を長く取るために2週間に1回だけ。
そういうことか。それは例えばそういうシャーペン回している学生の姿を観察して、そこからどういった答えが導き出されるかってことを自分なりに考える。あ、
そうです。
すごいね。
私はドリンクから見た受講者、
はい、
っていうテーマで。
なるほど。
で、真根崎さんは文具から見た受講者みたいな感じで。
本当にそういうことなんですね。
はい。
へえ、どうでした、ドリンクから何が見えました。
いや、ちょっとこれ説明するの難しいんですけど、私が見てたのはあのドリンクを入れるもの。
なるほど。入れ物、容器。
入れ物です。はい、ペットボトルとか紙パックとか水筒とか。
なるほど。
でその容器が、どれだけ教室の秩序に関係するかっていうことを考えました。
教室の秩序に、
はい、
あ、でもなんか見てればか分かるんでしょうかねこれ。
いや、まあ、私は分かったと思ったんですけど、うん、最終的にいろいろ突っ込まれました。
いや、でもまあそれはでもね、それぞれあっていいと思いますね。そうですね、答えはね、私はこう思うそう思うっていうのはね、
切り口自体が面白いですよね。
ねえ、
ドリンクで、
そうよね。さあ、そしてですね、皆さん2年生になりましたということで、はい、2年生になってからはですね、人文学部人間文化学科ではその3コースに分かれて、それぞれより専門的なコースに進んでいくということなんですが、あの堀川くんは言語表象論コース。
そうですね。
現れるに、これ動物の像と書いて表象。
表象、すごいいい言葉です。
いい言葉。どんな意味なのこれ。思わず、ね、突っ込んで聞きたくなるような。まあ、けどそれこれからね学んでいくんですもんね。
は
い、本当に分かってないです。あとは和根崎さんは人間基礎論コース、
はい、
うん、そして中川さんが地域変動論コース、それぞれに進んでいくということで、はい、どれもその題目からですね、もうすごく気になるね、うん、ところなんですが、まだでも今の時点の皆さんに聞いても、まあ、分かるわけがないですよね。これから学んでいくわけですから、それぞれの進路で頑張ってくださいとしか僕は言えないんですけど、はいはい、でもね、まあ、これまで大学、高知大学で1年間過ごしてきたわけですよ。で、前半は結構授業のことにズームして聞いてきたんですけど、
はい、
この時間はですね、まあ、それ以外のこともちょっと盛り込んで話していければなということ、うん、これ自由に話していただいていいんですけど、まあ、皆さんこれで大学1年間過ごしてきたんですけど、そんな現時点での自分は1年前もう高知大学の正門をくぐった時、
うん、
あの時から比べて、ね、そうどう変わったのかなっていう。堀川君から聞いていいですかこれ。
ぜひそうしてください。
いいですか。はい、じゃあ聞いてみましょう。堀川君どうですか。
どうですかね。まあ、朝起きれなくなったっていうのが一番。僕もっと起きれたんですけどね。
早起きできる子だったのに。
そうですね、やっぱ不思議なところですね大学。
いやでもね、それはね分かるし仕方ないことだなと僕も思いますよ、はい、だってあの大学のコマッツのね、はい、あの授業ね、あの遅くていい時もあるじゃないですか。
そうなんですよ。
となるとね、寝られるんですよね。
そうなんですよ
寝られるんです、はい、しかも大学授業始まる今はどうなのかな、高校に比べてもちょっと開始の時間が遅い。
遅いです
ね。遅いですよね。だったらやっぱり自然とね。
そうですね、2年からはちょっと気をつけて。
そう、そこはね、はい、気をつけなきゃいけない、はい、あですよね、
単位大事なんで。
はい、そう、本当さっきね、単位の大切さをね、はい、ひしひしと。
単位大事ですよ本当に
学んだことだったんで、
はい、まあでももっと真面目な話すると、うん、こうやっぱりいろんな人が来る大学じゃないですか、うん、総合大学。
そうそう、
で県外の方もいっぱい来てるんで、ちょっといろんな視野で視点で物事を考えれるようになったかなっていうのは思います。僕結構自分の考えを貫いちゃう、うん、あところがあったんですけど、ちょっとそれをマシになってきたのかなっていう。
いやもちろんね、自分の考えをこうね、愚直に貫くっていうのもね、はい、僕はすごく大事なことだと思うんですけど、でもやっぱり
知っとくっていうのが大事ですよね。他の人の視点があるという。
そうそうそうそう、知って、そうそうそう、本当にそうですよ。知った上で、でもなお自分はこれを選ぶっていう ね、
そうですね、
ことになればより強い、ね、はい、ものになりますもんね。お、よかった聞いて。
起死回生ですよ。
結構ね、はい、いいところに飛んだ人だったんじゃないかな。
でも次にどうぞ。
わかりました。和根崎さんどうですか。
私はなんか大学に入るまでは本当に人見知りなんでみたいな感じで
言ってましたね、
はい、だったんですけど、やっぱ大学に入ったら北は北海道から南は沖縄まで友達ができて、はい、そしてなんかやっぱ人と話すのって楽しいなって思うようになって、
あ、
はい、
あのわざわざコミュニケーション学とかっていう風に学ぶんじゃなくてね、
はい、そうですね、
自分で本当にこう会話をすることの大切さっていうのを身をもって感じるっていうのは素晴らしい、はい、あですね。じゃあ自分のやっぱり中で変化をすごく感じてる。
あ、本当ですね、はい、あとやっぱりあの高校時代親しかった友達とかからもなんか言われました。なんか変わったねっていう言われましたね。
あ、それやっぱ嬉しいですよね、はい、あ、そうか、それは本当にじゃあ変われてるんですよ。だって、ね、第三者の僕から見て、ね、変わったねって言われるってことは変わってるんですよね、はい、あ、そうか。そう、そして滋賀出身の中川飛鳥さん。
あの私一応一人暮らしでちょこちょこ自炊もするんですけど、うん、あのドイツ語の授業で、うん、そのドイツ文化についていろいろ先生が話してくれはったりして、あのドイツ料理の本を買って、
お、すごい、
いや全然簡単なやつなんですけど、あの和根崎さんと二人でドイツ料理を作って、
そうなんですか、
クヌーデルパーティーとかって、クヌーデルっていうのはあのドイツのあのジャガイモの団子なんかそれはなんかそうドイツ料理ではそのなんていうの、付け合わせ、あ、付け合わせとして出てくるらしいんですけど、それを茹でて
メインで食べる、
はい、メインでそれ主食として食べるみたいな、
それを2人やってるんですか、
はい、
いやでも ね、 そのね、言語を喋れる喋れないも大事ですけど、うん、文化に馴染むっていう
すごいことですよ ね、
そうそうそう、ちゃんと
食、ね、食文化も
ね、学んでるっていうのはね、
カルテとかもドイツ語なんだなって思って、なんかいろいろ意外とドイツ語がいっぱい、う
ん、あるんですよね、
入ってきてるんだなって思って、
そうそうそうそう、カルテってドイツ語なんですよね、うん、あれ書かれてるのも確かドイツ語だった
らしいですね、
そうそう、ないかなって。いや皆さんじゃあ大学ね来てよかったですね、
そうですね
なんか大学じゃないと得られなかったものとかね、
うん、それはあったと思います。
絶対あったんですね、はい、じゃあこれね、うん、そっか。あと今の自分にとってどういった課題が新たにこう見えてきたのかとか、なんかそういうところもね話を聞きたいなと。あのじゃあこれは中川さんから聞いていきましょうか、
はい、
ね、ちょっと堀川君立っての希望だったので、
そうです、
ね、はい、最後に言いたいってことだったので、はい、どうぞどうぞ。
やっぱり大学の授業で私はあの方言をずっと学びたいって1年生というかあの入る前から言ってるんですけど、はい、方言って興味はありますけど高校の授業とか中学の授業でやっぱ習うことではないので、今回初めて習うことだと思うんですよね、うん、1年生の時にもその方言の、習いたい先生は授業取れなかったので、あの本当に2年生が初めてになるんですけど、やっぱ新しく得る知識とかも多いと思うので、それに関する本を読んだりとか自分から その進んで知識を入れるようにはしたいと思っています。
あ、なるほどね。
すごいですね、意識高い、
ね、意識高いね確かに、この前の放送でお話聞いた時には、まあ、方言について学びたいっていうのはねおっしゃってたんですけど、はい、その志っていうのは前から変わらない？
変わらないです。あ、でもなんかやっぱり課題探究セミナーとかをやって、うん、やっぱこういうこともしたいなとかいろんな風に思ったんですけど、
はい、
やっぱり方言に興味は変わらなかったので、うん、
いやでもね、僕はね心移りってあっていいと思うんですよね、うん、絶対に方言に決めたって言って、まあ、進むのももちろん一つですけど、うん、それと並行して何かをね、うん、ちょっと気になることやってみるっていうのは、いや大学って時間ありますから本当に、うん、だからやりたいこと、そしてちょっと気になることっていうことをね、うん、やってみるっていうのはねできますし絶対いいですよ、
はい、
うん、それが方言に、方言の学習に役立つことだってきっとあるはずですからね、うん、
はい、
うん、なるほどね、いや頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、
はい、さあそして丸崎さん、はい、どうですか？
私もやっぱ心理学を学びたいってことだったんですけど、やっぱ心理学をやる上でなんか英語って避けて通れないみたいで。
そうなんですか？
そうらしいですね。
へー、
なんでちょっと今まで避けてたんですけど英語を頑張ろうって思うのと、うん、あと、まあ、今まで留学とかもなんかできる機会があったんですけど、やっぱ怖いで済ませてたんですけど、そういう怖いで済ませてたことをこれからは進んでやっていこうかなって思ってます。
すごいね、はい、いや素晴らしい変化じゃないですか。
ありがとうございます、
ね、いやそういう目標を見つけられて、うん、ね、
はい、
英語をこれで習得できたらね、
はい、
これは素晴らしいこと、ね、はい、何より心理学で必要なんて僕初めて知りましたけどそうなんですね、
はい、そうなん、なんか論文とかも全部英語みたいで、
はい、読むからそうですよね。
そうですね。
そっか、いやこれ丸崎さん頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます。
これからの変化がますます楽しみ
ですね。
ですよね、
はい、気になる、
ね、で本人たっての希望で一番最後に回したんですけど、だんだん顔がねこわばってきてる
よ。こんなに焦ってるの久しぶりです
大丈夫かなっていう。
そうですね。
どうですか堀川
君。僕実は一浪してて、うん、この前二十歳で成人式やったんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうか、
大学楽しいんですよね、やっぱり。
楽しいね。
楽しい中でももっとこう成長していけたらなと、こう二十歳ならではの責任感もこう身につけつつ、はい、大学で
成長
していけたらなとそうですね思います。
そうか、はい、最初に聞いた方が良かったんじゃない
です
か。
そうですね
そうだって今の二人の話を聞いてるわけでしょ。なんかないの、ちょっとこう興味出てきてることとか。例えば。
そうですね、逆に僕その前来た時は先生になるって
言ってた
と思うんですけど、
はいはい、
ちょっとまあなんでしょうね、
うん、
ちょっといろいろ運命の歯車もあんま噛み合わない部分があったのかちょっと今揺れて
そうなんだ。
自分の幸せとかやっぱ春休み暇なんでずっと考えちゃうんですよね。
いや大事
大事大事大事ですよやっぱり。
あ、じゃあ教師になることが果たして自分にとっての、は
い、自己実現において教師になるっていうその職業を選ぶこと自体が自分の自己実現なのかみたいなのを考え出して、もっとちょっと悩み中ですね。
まあ
とりあえずなりたい自分になろうっていう職業にとらわれずっていうので、まあ今はとりあえず責任感をつけるっていうことで、はい、
いやでもねちょっと延長して聞いてよかったですよさっきの話で終わってたら
起死回生また、
もう一本打ったね。よかったよかった
、テンヒットでしたけど
いやでもね本当に皆さんそれぞれになんかいい感じで階段を登ってきてるんじゃないかなというふうに僕は思いましたけどね。
ありますね。
で番組を今聞いてくださってる皆さんはぜひですね、はい、ザ・コーチユニバーシティクラブ、この番組の、まあ、ホームページ高知大学のサイトからジャンプすることできますので、ここでね過去の放送を聞けるんですよ。ですので昨年8月11日放送分のこの皆さんのお話と今日の放送を聞き比べていただければなと。
あ、恥ずかしいですけど、
堀川君特に聞いた方がいいかもしれないね
意味が痛いかもしれないです、ね、
あの頃自分そうだったんだ、
希望に満ちてたんで、あの頃
今も満ちてるよ。
本当ですか、うん、ありがとうございます、
はい、ということで中川飛鳥さん、和根崎由里子さん、堀川優斗君、お三方迎えてお話伺いました、
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。